自然なことでしたので、小学生までは日曜日に教会へ行くことや日曜日に友達と遊べないことに関しては特に深く考えておらず、むしろ幼い頃の方が家の近くのお友達を教会に積極的に誘うということが多かったように思います。また小学校の友達にも自分がクリスチャンであることを素直に伝えることができており、内容は忘れてしまったんですけれども、イエス様についてクリスチャンではない友達と論争になったことがありました。何について言い合いになったのかっていうのを全く忘れてしまったんですけれども、自分の中には漠然と神様はイエス様だけで他の神様は偶像であるっていうことは確信がありましたけれども、うまく説明できずに悔しい気持ちになったことを今でも覚えています。中学生になって大人の礼拝に参加するようになりましたが、寝てばかりでした。また中学生になって陸上部に入部したのですが、小学生の頃とは違い、日曜日にも部活動があったんですけれども、でも日曜日の部活動には一度も参加したことはありませんでした。友達の幅も広がり、日曜日に遊びに誘われても断らないといけないことがあり、その頃からなんで日曜日に教会に行かないといけないのかという思いもありました。また友達の誘いを断るときに、自分はクリスチャンだから教会に行かないといけないということを堂々と伝えることができなくなっていました。大学生の頃までは教会も家族が行くから私もついていくという感じで、自分の中に固い信仰があったわけではありませんでした。ここで今日の中心のテーマなんですけども、信仰についてっていうのを語らせていただけたらと思います。早速信仰について考えてみたいと思います。信仰とは何か、その答えがヘブル人の手紙11章1節にあります。聖書を開かれましたら私がお読みいたします。さて信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。リビングバイブルではこのように語られています。信仰とは一体何でしょう。それは望んでいることが必ず叶えられるという確信です。また何が起こるかわからない先にも、その望んでいることが必ず待っていると信じて疑わないことですとあります。皆さんの中で信仰とは何かということを理解されたのはいつだったのでしょうか。私には信仰に関するターニングポイントが2度ありました。1つ目はメッセージの中でキリスト教は宗教ではないと語られた時でした。学校で学ぶ歴史の教科書には世界三大宗教の一つとしてキリスト教が記載されています。実際にそのように教わりました。でも私は他の宗教と同じような並びでキリスト教が語られるのは嫌でした。でも小学生の時のように議論はするけれども、結局その理由や結論をはっきりと説明することができない状態でした。ただ漠然と嫌だったのです。でもある日のメッセージで、私たちはキリスト教を信じているわけではなくイエス・キリストを信じているのですと語られた時に、そうかと心にストンとはまりました。それが一つ目の経験でした。二つ目はジーザス・ライフ・チャーチのメンバーと一緒にイスラエルに行った時です。実際にイエス様が生まれ育った国や地域、人々や生活に触れた時にとても身近にイエス様を感じました。そしてイエス様が人としてこの地上に使わされたという意味が分かりました。私たち人間と同じ空気を吸い、同じものを食べ、同じように生活をされた。また現地でガイドをしてくださった方が、今もイスラエル人は怒りっぽく口調が激しいからイエス様もそんな感じだったと思うよという説明を聞いたときに、今までイエス様は遠い存在というふうに思っていたけれども、いきなり身近に感じて嬉しくなったのを覚えています。ただいくつかのターニングポイントを経験しても信仰についてはっきり理解できたわけではなく、神様に対する自分の姿勢も劇的には変わりませんでした。ここでエフェソ人への手紙2章8節をお読みしたいと思います。あなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。リビングバイブルではあなた方は恵みによりキリストを信じることによって救われたのです。しかもそのキリストを信じることすらもあなた方から自発的に出たことではありません。 それもまた神様からの賜物ですとあります。アーメン。この御言葉にあるように、信仰は自分の内側から湧いて出てくるものではなく、神様からの賜物であるということを知る必要があります。それは私たちの意思によってジーザスライフチャーチに来て礼拝を捧げているように見えても、実は神様が私たちを選び教会へと導いてくださっていることと似ています。そう考えると、私は自分の意思で行動できていなかった小さい頃は、家族を通して教会に導かれ、大人になった時でさえ家族を通して教会へと導かれていたと思っていました。でも、その背後には神様の大きな愛と忍耐があったことを改めて感じます。それと同じように、信仰も自分の意思でイエス様を信じたと思っていたけれども、実はその信仰は神様からの賜物であり、大きなプレゼントであったことを心から感謝いたします。ただし、箴言14章14節では、心のもとれるものはその仕業の実を刈り取り、善良な人もまたその行いの実を刈り取る。リビングバイブルでは、信仰をなくした人は自分に嫌気がさしますが、神を恐れる人の生活には活気がありますと書かれています。ルカの福音書22章23節にはこのように書かれています。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。たとえ神様からの信仰が与えられても、途中で信仰を失ってしまうことがあると聖書は語っています。先ほどもお語りしたように、信仰は神様からの賜物なのですが、これをタラントの例え話に置き換えてみるとよくわかると思います。与えられたタラントを正しく用いる者には、さらに多くのタラントが与えられたように、与えられた信仰を正しく用いる者には、さらに多くの信仰が与えられ、ますます豊かになるけれども、せっかく神様から素晴らしい信仰という賜物が与えられていても、不忠実でその信仰を正しく用いない者は、与えられた信仰でさえも取り上げられてしまうことがあるということです。私たちは神様から与えられた信仰の種を祈りによって育て、あらゆる妨害や攻撃から守らなければいけません。エジプトから脱出したイスラエルの人々は、素晴らしい神様の技を目の当たりにしても体験しても、その不信仰のために約束の地へ入ることができなかったように、人生の岐路に立った時、また人生を大きく変えるチャンスであるターニングポイントを経験しながらも、神様に対する私の信仰や姿勢が変わらなかったのは、いつも誰かについていくという受け身の信仰が原因だったように思います。信仰に固く立ち続けるためには、御言葉を知り、日々イエス様と向き合い、日々の生活の中で神様との個人的な関係を築いていくことが必要不可欠だと言えます。私たちがイエス様に立ち返ること、主はいつも待っていてくださっているお方であるということを感謝いたします。以前、リッキー先生がこの教会に来られた時に、歓迎会の席が設けられたのですが、その時に聖書に関する疑問や質問をリッキー先生にお尋ねする機会がありました。その時に、ある人がサムエル記でダビデがサウル王から命を狙われて追われている時に、どうして神様はすでに安息の地を知っているにもかかわらず、直接そこへは向かわせないでダビデを転々とさせたのかという質問が出ました。その時にリッキー先生は、神様はダビデに常に祈り、神様を頼り、神様との関係を築いてほしかったからですと答えられました。確かに、人は努力や忍耐の過程を経ることなく、簡単に成功やゴールを手に入れてしまうと、神様に頼らず祈ることもない。私たちでさえも愛してやまない人との会話が少なくなるのを寂しいと感じるのに、神様はそれ以上に寂しい思いをしておられると思います。反対に、日々神様に祈ることは、自分自身の信仰を守るだけではなく、私たちが想像する以上に神様は喜んでおられるということを知っていただきたいと思います。今、私たちが置かれている環境や状況には意味があり、それぞれ計画があります。また、私たちがイエス様に出会うタイミングや方法も様々です。でも、共通していることは、私たちにはすでに信仰というプレゼントが与えられていて、今日この場所に集められているということです。 この信仰というプレゼントの大きさや形、色を他の人と比べたりせずに、神様との関係の中でより良いことのために用い、それを素敵で輝くようなものにしていけるように日々祈っていきたいと思います。最後に、信仰はキリストについての言葉に耳を傾けることから始まると聖書に書いてあります。イエス様についての言葉はどこから得ることができるのでしょうか。その答えは聖書です。聖書に書かれている言葉は神様を信じる一人一人に約束された言葉です。信仰についてのメッセージを練る際に、信仰とはということで漠然と思っていたワードをネットで調べてみました。その時に格言のように出てきたものがすごいストレートで分かりやすかったので、最後に紹介させていただきます。約束されていないことを信じるのは狭信です。約束されているのに信じないのは不信仰です。約束されたことを額面通りに受け取ることが信仰です。アーメン。最後にお祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。イエス様、今日私たちはこの場所に自分たちの意思で来たのではなく、あなたに集められてきました。イエス様、感謝いたします。イエス様、また自分たちの力ではなく、常にあなたが私たちの背景に動いてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様、どうぞあなたから受け取った信仰という賜物を日々強め育てていくことができるように、どうぞ助け導いてください。あなたの信仰に固く立つことができますように助け導いてください。日々御言葉の剣を持ち、御言葉によってサタンやいろいろな誘惑災いに戦うことができますように助け導いてください。イエス様、この機会を感謝いたします。すべてを感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
WWEC とはこのことを言うんですかね。私が一番最初にメッセージした時のことを思い出しながらメッセージを聞いておりました。私が生まれて初めてメッセージをしたのは19歳の時ですね。私も19の時がありましたよ。それは家庭礼拝でした。もちろん私自身も聖書の知識があったわけではないし、まだ信仰を持って1年足らずでの初めてのメッセージでしたから、何をどのように語っていいのかわからない。ですから持っていたビデオテープかカセットテープかちょっとわからないですけど、世界的な有名な先生のカセットテープを取り出して全部文字に起こして、それを練習をして家庭礼拝に臨んだのを覚えております。それが私の生まれて初めてのメッセージでありました。目の前には3人ぐらいの教会の方がおられるんですけど、私はですね、世界的な先生になりきっているので、何回も家で練習したりしながらメッセージをしたのを覚えております。でも中身はもう何にも覚えていない、そんな状態でありました。でもそれから今約30年近く経って、今日という日を迎えることができていることを心から感謝をしたいと思います。ガッちゃんの20年後30年後が楽しみだなと思いながら見させていただきました。今日は信仰について語られましたけれど、信仰は神によって始まり、神によって終わらなければいけないということ、霊に始まったものを肉で終わらせてはいけない、これが聖書の法則であります。コリントの手紙の中で語られているように、聖霊によらなければイエスキリストを主と告白することができないと語られております。聖霊様の働きかけがなかったら、私たちはイエスキリストを信じることでさえもできないんですよ。先ほどもメッセージで語られましたけれど、私たちが自分の思いや自分の意思、またいろんな環境の中でイエス様とたまたま出会ったわけではない。神様が私たちに働きかけてくださって、イエス様を信じようという思いを与えてくださったんですよ。でもその前に知らなければいけないのは、聖霊様がたまたま今日は誰にしようかなと言って働きかけて、イエスキリストは主ですと告白するように導かれているのではないということです。神様は秩序あるお方ですから、無秩序に誰でもいいから適当に 働かれるお方ではないですよね。聖霊様が私たちに働きかけられるその背後には必ず誰かの祈りがあるということを忘れてはならないんですよ。なぜ聖霊様が私に働いてくださったんですか。なぜ聖霊様が皆さんに働きかけてくださったんですか。私たちが偉いからでしょうか、知恵があるからでしょうか、賢かったからでしょうか。決してそうではありません。私たちは誰よりも愚かだったし、誰よりも小さかったし、誰よりも無力なものでした。でも聖霊様が働いてくださって、あるものは窮地に追いやられてイエス様を信じるしかないような状況になって、イエス様を信じますと言った人もいるでしょう。でもある人は別に何にもないけど、友達にたまたま誘われて教会に行ってなんか触れられてイエス様を信じますと言った方もいらっしゃるかもしれない。でもその背後には必ず誰かの祈りがあったということを知っていきたいと思います。統計の中で長い間教会を離れていた人であっても、大人になって信仰を持っている人の 70% から 80% は小さい頃に一度でも教会に行ったことがあるというね、そういうアンケートが取られています。私はものすごく裕福な家庭で育ったわけではありませんでした。ある時には8対5ご飯、8対5ジュース、8対5アイス、それが私にとっては大好物でした。ある時友達が教会に行ったら卵もらえるよって、イースターですよね、今思ったら。パッタイコンパレードの私にとったらですね、卵もらえるよって言ったら、もうそれはすごいことですよ。ですから友達と一緒に連れられて教会に行ったのを覚えています。緑のセロハンで包んで卵をもらいました。そしてその卵をすぐ剥いて食べて、家で卵食べさせてもらえなかったわけじゃないですけどね、でもそうやって自由に食べれることが嬉しかったんです。美味しかったからまだ一番後ろに並んで、そしてまた卵をもらったのを覚えております。それから何度か教会に行きました。イエス様のことは全然わからない、ただ教会に行ったらお菓子がもらえる、ただ教会に行ったら卵もらえる、それが嬉しかったんですよね。きっとその教会の牧師先生が祈ってくださったんでしょうか、それは私には分かりません。でも時が過ぎて十数年経ってイエス様を信じるように導かれたということを心から感謝をしたいと思います。皆さんはいかがでしょうか。ある人はイエス様を信じていないけれど教会で結婚式を挙げられた方が、時が来てイエス様を信じたという方もいらっしゃいます。私たちは忘れていても神様は忘れておられない。私たちのために祈られた全ての祈りは神様が聞いてくださっているということを心から感謝します。祈った人でさえ忘れているような祈りであっても、神様は覚えていて、最も良い時に最も良い方法で導いてくださるということを心から感謝をしたいと思います。本当に感謝ですよ。そして何よりもイエス様が神の右に座して今も私たちのために祈っていてくださるということを心から感謝したいと思います。誰にも祈られていない人というのはいないです。イエス様が私たちのために祈ってくださっている。なんと祈ってくださっているんでしょうか。今日も御言葉の中にありましたけれど、あなたの信仰がなくならないように祈りましたよって。小さい時に教会に行っていましたけれど、十数年間教会とは縁遠い生活を行ってきました。いや反対に宗教が大嫌いで、宗教を信じている人を軽蔑するようなそんな人間でした。宗教を信じる人は弱い人、力のない人、能力のない人、愚かな人、だから宗教にすがって でしか生きれないような人、そのように思っていました。まさか自分が教会の牧師になるとは夢思ってもいなかった。でもイエス様があなたの信仰がなくならないように祈りましたよ。私たちは何度イエス様を裏切ったか分かりません。そうじゃないですか。私たちはまるでペテロのようです。メッセージ聞いて燃やされて、イエス様のためだったら死にます、アーメン、イエス様のためだったら何もかも捨てます、アーメン。じゃあ捧げ物の時間です。どうしようかな。ちょっとこれ大きいね、ちょっとちっちゃいのしようかね。あなたのために何もかも全部捧げます、私の人生捧げます。明日ちょっと奉仕があるんですけど集まってくれませんか。誰も来ない。私たちはまるでペテロみたいです。その時はアーメンと言うんです。そのアーメンに嘘はないんです。本当にそう思ってるんです。イエス様、あなたのためだったら死にますって、あなたが獄に行くならば私も行きます、ペテロは本気でそう言ってましたよ。でも実際にその状況が訪れると怖いんです。怖くなったんです。自分がそう言ったのを忘れてしまって、今の状況しか見えなくなってしまって、イエス様なんて知らない、知らない、捧げ物どうですか。いやいやいやいや、そんなこと知らない。イエス様に全て捧げる。いやいや、献金以外は。イエス様に全て捧げる。いや、時間以外は。イエス様に人生全て捧げます。いや、このこと以外は。そんな風にしながら私たちは何回イエス様を裏切ってきたかわからない。私たちが神様の前に誇れる信仰があるなんて夢を持ってはいけない。特に私もです。でもイエス様は語られました。あなたの信仰がなくならないように祈りますよって。そして自分の信仰が立て直されたならば、周りにいる人たちを励ましてやりなさい。それが神様の御心です。なぜイエス様は私たちの信仰のために祈ってくださるんでしょうか。もちろん信仰がなければ神に喜ばれることがないからです。なぜ信仰が弱る時があるんでしょう。なぜ信仰が失われそうになってしまうことがあるんでしょう。それは私たちが立ち直った時に兄弟たちを裁かないためです。なんで信仰持たないんですか。なんで信仰持って祈らないんですか。なんですか、あなたそれでも信仰あるんですか、と言わないためですよ。わかるよって。イエス様信じられなくなってしまう時あるよねって。実は私もそういう時ありました。でもね、必ずイエス様助けてくれるから、必ずイエス様立ち直らせてくださるから、だから大丈夫だから、一緒に祈りませんか。そう言えるようにイエス様を私たちに語ってくださった、あなたが立ち直ったら周りの兄弟姉妹たちを励ましてやりなさいよって、パウロは言いました。私は弱い時にこそ私は強いって。私の信仰が大丈夫と言っている人は注意しなくてはいけない。立っていると思うものは倒れないように。でも自分が弱いと分かっているものは、倒れそうになっているものは、すがるものはただイエス様だけだと知っているものです。自分にはイエス様しかいない。自分にはイエス様しかいない。自分を助けてくれるのはイエス様しかいないということを知っている人の信仰こそ強いんです。たくさん読んでるから、毎日教会行ってるから、何かたくさん奉仕してるから、その信仰が素晴らしいわけではない。イエス様だけをしっかりと握りしめて歩んでいる人の信仰は強いです。なぜならばイエス様が 揺るがないお方だからですよ。私たちはゆらゆらするものにつながっていると一緒にゆらゆらするんです。あ、この人、あの人、あ、このもの、あのもの、全てはゆらゆらするものです。過ぎ去っていくものです。でも昨日も今日も永遠に変わらないイエス・キリストにつながるものだけが立ち続けることができるということを知っていただきたいと思います。今日信仰について語られました。私たちの信仰のために今イエス様が祈ってくださっているということをもう一度知っていただきたい。信仰を失いそうになることもあるでしょう。でももしそのような人がいたとしても、私たちは決して裁いてはいけない、判断してはいけない。1年前どうでしたか、5年前どうでしたか、ついこの間まで皆さんどうでしたか。そのことを忘れてしまってなんでと言わないでいただきたい。聖書にはないけれど、最後には逆さ十字になって死んだと言われていますように、それは言い伝えですけれど、事実かどうかは分からない。でもイエス様のために死んだということは事実ですよね。私はイエス様知らない、知らないと言ったペテロが最後にはイエス様のために死ねるまでの信仰を持って生き抜いたということを知っていただきたい。私たちの人生は続いていきます。今がいい人は感謝してください。今が辛い人は必ず明ける時があるということを信じていきましょう。もし今のまま辛い状態で終わったとしても感謝しましょう。絶対にその辛さから解放されるとは聖書は約束はしていない。辛いままでこの世を終える可能性はいつもあります。聖書に書かれている偉大な預言者、使徒、またイエス様の弟子たちは皆殺されました。ある者はノコギリで引かれ、ある者は首を切られ、ある者は獅子の穴に放り込まれ、ある者は火の中に投げ入れられ、ある者は迫害の中で死んでいきました。彼らはみんな不幸だったんでしょうか、失敗者でしょうか、報われなかった人たちでしょうか、この世において不幸な人生を遂げた人たちでしょうか。そうではない。彼らは立派な信仰者です。神の国に行ってイエス様に迎えられて、よくやったねって、忠実な証明をよくやったねって、それが私たちの一番大きな報いです。勘違いしないでいただきたい。私はこの世においても報われることを願っています。しんどいままでこの世を終えるのは嫌です。貧しいままでこの世を終えるのは嫌です。苦しいままでこの世を終えるのは嫌ですと神様に訴えている人です。でももしこのまま人生が終わったとしても、私は失敗者と呼ばれたくはない。神の前に行ったら私たちは自由です。本当の解放が来ます。イエス様がよくやったねって、そのことを想像しています。いや、この地でも健康であること、またいいこと、いろんなことを想像しています。この世でしなくてはいけないことまだいっぱいあるけれど、早くイエス様に会いたい。でもまだもうちょっとこの世でしないといけないことがあるみたいです。私だけじゃない、皆さんそうです、皆さんそうです。まだ来なさいと呼ばれていない限り、この世でしなくてはならない。今の状態でできることをしなくてはいけないんですよ。神様が与えてくださった信仰です。その信仰を持ちながら、その信仰を持ちながら、持ちながら 持ちながらですよ。いいですか？持ってるだけじゃダメなんです。私信仰あります。私信仰持ってますだけやったらダメなんです。信仰を持ちないと、信仰を働かせないと。大切に力与えられてる信仰を養い育てながら、持ちながら、この世を終えるその時には、はあ、この人は本当に立派だったと言われる人になりなさいよと語っていますよね。自分で自分を褒めるなって。私こんなんすごいだろう、私こんなことしてきてすごいだろう。自分で自分を褒めるなって。自分が死を迎えた時に周りの人が本当のその人の価値を表しますよと言っているんです。聖書は亡くなった時に、本当にこの人の信仰は素晴らしかったねと言ってもらえる信仰こそ本物の信仰ですよ。イエス様から与えられた信仰を持ち続けていくものでありたい。よく言われますけれど、自分の中から湧き出てくるものは信念です。信念、こうしよう、ああしよう、絶対何が何でもこうしよう、信念です。でも信仰は天から与えられるものです。天から与えられるもの。信仰が強くなるようにと思って強くなった人を私は見たことがない。もう信仰強くなれと言って強くなった人を私は未だかつて見たことがありません。神様は私に信仰を与えてください。私たちは生涯通してそのように祈り続けていくものでありたいなと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。決して自分の信仰を誇り高ぶるものではなくて、おごるものではなくて、神様から与えられているものであるということをしっかりと思いながら今日も歩んでいくものでありたいと心から願います。一言お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日このようにして信仰について御言葉が与えられたことを心から感謝します。神様どうぞ私たちに与えられたこの信仰を、またその信仰の種を日々養いながら、また日々用いながら、神様に喜ばれるそのようなものとしての歩みをなしていくことができるように助け導いてください。神様、私たちの信仰が失われそうになる時でも、あなたの信仰がなくならないように私は祈りましたよと。イエス様、あなたが祈ってくださっていることを心からありがとうございます。あなたの信仰が聞かれないということは絶対にないと私たちは信じています。主よ、どうぞ私たちをその生涯を終えるその時まで導いてくださいますように心からお願いいたします。そして人を裁くのではなく、判断するのではなく、どうぞ励まし、共に立て上げていくことのできるそのような本当に強い信仰の持ち主とさせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あめ感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。